特撮放送
流星
シルバ
ー。はい、こんにちは、フェザーです。
マッハ文明最高ミキアンです。
来るよ、流星シルバーはきっと来るよ。ジモチです。
はい、よろしくお願いします。
はい、おはようございます。
はい、
まあ今のネタで今日何の特集をするかっていうのを
ね、
分かった方もいるかもしれないけど、ただミキアンちょっと外したな。
なんで？
だってマッハ文明は
最高や、
昭和やん。
昭和やけど。でも今日の特集の
今回はでも違うんだろ。
今回は昭和じゃない、今回は平成。
ということで今回は平成ガメラ3部作の魅力を紹介していこうということで、
なん
と、
ね、うん、
この案をしてくれたのがミキアンなんだよね。
そうですね。
だから、はい、とかって、あ、昭和じゃなくて平成をやりたいのってちょっと一瞬びっくりしたんだけど、
ちょっと、うん、ちょっとみんなどん、2人がどんな話をしてくれるか楽しみ。
いや、昭和好きのミキアンとしては昭和ガメラをやりたいっていうのかなと思ったら、
いや、まあもちろん昭和ガメラもいくつかはやりたいなと思うけど、思ってるんだけど。
え、なんで今回平成ガメラをやりたいと思ったん？
いや、だから平成ガメラ、4K 見てさ、
うん、4K、 あ、今やってるやつ？
いや、4K は今テレビで日本映画チャンネルでもやってるけど、もうブルーレイの 4K 版をこうて見て、やっぱこう昔映画たんで見に行ったやんか。あの時もう面白いなと思ったけど、なるほど、このあれから何年経ってくる、もうだいぶ経ってくる、30年20年ぐらい経ってるのか。改めて見ると何やろ、こうとてつもなく特撮がよくできてるし、あ、 CD 使ってないよなあれ、あんまり。
いや、一応は使ってはいるよ。
うん、でももう大体特撮やろあれ。
ワンって言ったらいいのかな、その
大怪獣空中決戦。
大怪獣空中決戦は、まあ、結構、そういう特撮っていうか、そういうミニチュアワークを駆使してっていうのは。
ミニチュアワーク、すごい。ガメラとギャオスが東京で戦う、シーンとかが。レギオンとガメラが戦う最後の最終決戦の時とかすごい特撮を出てるし、
ただあの回転ジェットで飛んでいくシーンとかはあれは CG やけど、
ね、まあ、CG かもしれないけど、だとにかくでもそういうカメラワーク、特撮ワークもそうやけど、話がめっちゃ面白いよね。いや、だから今のシンゴジラに通じるような、もし東京にほんまに日本に怪獣が現れても自衛隊はどういう風に対処するのか、シミュレーション映画としても出てるし、シンゴジラの 原点みたいな。
本当にそういう自衛隊とか軍隊とか、そうミリタリー系の好きな人から言わしたら、まあまあまあ全然現実と違うっていう、ことらしいんやけども、まあ、そういうことをよくわからない人間にとっては、ああ、なんかすごい迫力あるなぁ、みたいな。
うん、なんか自衛隊がすごい頑張ってるなー感が出てるな、あの映画は。だって今までの怪獣映画、確かに自衛隊出てくるけど、自衛隊も作戦でなんかやるけどさ、なんかちょっと今までのそういうのとは、ガメラ、特にガメラ2か、2のこの自衛隊の活躍度が、かっこいいし。
ああ、そうね。
セレクトかも好きやしな。
怪獣対自衛隊みたいな感じはあったからな。
なんか、平成のゴジラシリーズ、まあ、好きなんやけど、平成ガメラシリーズ見たら、ちょっと、 あーんっていうところもあるよね。平成が、あのゴジラシリーズ。なん、だからガメラ、平成ガメラのあの三部作は、もしかしたら怪獣映画の中で、今までの怪獣映画の中で、かなり上の位置にあるんちゃうかな、俺。
まあ、やっぱり、あの、平成ガメラ三部作が、正直、うん、怪獣映画を変えたと言っても過言ではないなとは思うんよね。
うん。
うん。っていうのも、この平成ガメラの1やったのが1995年なんだけども、
うん
うん、その時に公開されたゴジラ映画の方が、
うん、
ゴジラ対デストロイヤ
ー
なんやけども、
うん
うん、あれ多分ガメラを見た後に、ゴジラ対デストロイヤー見たんやったかな。そのなんだろう、
デストロイヤーってあれか、レギオンよりも前なの。
いや、年としては一緒やねんけど、
うん、
あ、レギオンか、レギオンよりもは前、うん、
前なの。
うん、
でもなんかレギオンっぽいやんか、あの怪獣デストロイヤー、なんとなく。だからレギオンの後なのかなと思ったら、レギオンよりは前なの。
レギオンよりも前かな。
前
か。
なんか怪獣のあれか。なんかちっちゃい、デストロイヤーもなんかちっちゃい怪獣が合体してデストロイヤーになるんじゃなかったっけ。
あ、そうそうそうそうそう。
うん。だレギオンもなんかそんな感じやん。ちっちゃいやつが集まってこうでかくなって。
あ、いや、ただね、うん、大きく違うのは、
うん、
デストロイヤーは、あの、要は小型のデストロイヤーが集まって、あの巨大レギオ、巨大デストロイヤーになるんだけども、
ね、
うんうん、レギオンの場合はあくまでも子供なのよ。要はマザーレギオンっていう巨大なやつがいて、
うんうん、
そのマザーレギオンのあれなんていうの、その子供を入れる袋みたいな、袋っていうのかな、そういうのが体にいっぱいあって、
うん、
でそっからブワッとこう吐き出すみたいな。
うん。
ああ、そんなんすごいやったっけ。
うん。だから、小型レギオンが集まって、こう、なんだろう、融合して、怪獣になるっていう感じじゃなかったのよ。
うん。
うん。で、そこが、やっぱりリアリティとしては、大きな違いやな、とは思ったのよ。
ああ。
うん。
まあ、
うん。だってさ、ありえないやん。
まあ、あれへんのが。
ガメラらしいといえばガメラらしいよ。例えば、ガメラで言ったらあれか。バイラス。
バイラス。
バイラスみたいな感じやん。バイラスも人型サイズのバイラスが集まって、例えば。
ああ、そうですね。
割って一つと一つがくっついたらちょっと大きくなって。うん、で、さらにもう一つがくっついたらさらに大きくなってみたいな。で、
アーカみたいのが合体して
る、ね。そう。
あ、
でも、あれは、なんかこう昭和やから許せる設定っていうかな、
うん、
うん、であってさ、実際リアルに考えるとさ、ってあまりないやん。まあ言ったら単細胞生物みたいなやったらあるかもしれんけど、それでも巨大にはならんやん。
まあヘドラみたいにオタマジャクシがついてくっついてでかくなるパターンはやったら考えられるけど、
ヘドラとかもな、
うん、
まあ、ウルトラマンとかぐらいになると、ああいう、合体して一つの巨大怪獣になるっていうのもあるかもしれんけど、ちょっとリアリティに欠けるというかな、現実的に考えるとちょっとうーんっていう設定かなっていう感じがあって、
うん、
でそういう点ではレギオンはそのあくまでもマザーレギオンの体内に格納されるみたいな感じで、
うん、
合体して巨大生物になるっていうのとはちょっと違ってたから、
うん、
で、あと形状が全然違うやん、
うん、
小型レギオンとマザーレギオンって、
うん
うん、それがね、やっぱりなんかすごかったなっていうのはあったんだけども、デストロイヤーに関してはCG があんまり活用されてなかったというか、やっぱり特撮の表現の仕方が昔とあんまり進展してないっていうところが、要は本当に初期のゴジラでやってたことと 延長線っていうのかな、まあ言ったら基本的に釣り、
うん、
うん、で例えば空を飛ぶシーンとかも釣り用のデストロイヤーをただワイヤーで釣って飛ばしてるだけっていう、まあ言ったら戦闘機とかを飛ばしてるのとあんまり変わらないような、
まあだから昔からの、
うん、
だから伝統芸、
まあ伝統芸、
伝統芸
表現して、
ゴジラはゴジラの場合は、
うん、やっぱ、動くとしてもちょっと首とか翼とかがゆっくりこう動くような感じで、まあその辺はモスラとかでもそうやったんやけども、まあ、あんまりこう羽ばたきがリアリティじゃなかったっていうの、生々しくないっていうのかな、うん、こうただモーターでガッチャンガッチャン動かしてるなっていうのが丸わかりみたいな感じの飛翔シーンやったのに対して、ガメラの1のゲオスなんかはさ、かなり、
うん、
そのリアリティにこう向いてたっていうかな、その翼の動かし方とかも本当に翼竜が飛んでると思わしき、そのバッサバッサ羽ばたくっていう感じの飛び方やったし、で首の動かし方とかも、まあもちろんそのアップのシーンになると人間の手を突っ込んで動かしてるっていう、いわゆるマペットっていうの、
うん、
なんだけども、まあそれでもああいう うねうねした動きっていうの、
うん、
を表現するためにあえてマペットにしてるんやなっていうのがちょっとやっぱり新しかったよな当時としても。
うん、
捕食シーンとかもね、なんかこう生々しいっていうの、
ああ、うん、福岡ドームでなんか食べてましたね。
ぐちゃぐちゃぐちゃって食べる。のも、なんか、ああ、怪獣やなっていう。まあ、言ったら本当に何もかもが日本の特撮としてはすごかったっていう。
すごかったね、ほんまに。
だから、実際にこういう生物がいたらこういう風に見えるだろうっていうのをすごく追求していたなとは思いますね。
だから、やっぱりハリウッドの、例えばジュラシックパークみたいなのと比べると、まあまあまあ、やっぱり特撮やなーっていう、まあ CG、まあまあ、ジュラシックパークもあれ、CG じゃなかったらしいからさ、話聞くところによると、
うん、
最初はね。だから、うん、えって思うて、え、あれって CG じゃないのって、本当どうやって撮ってるんやろうっていうのが分からへんぐらい、
あれ本物、
本物というかなんかそういう、あの、なんだろう、着ぐるみではなくて実際にああいう大きな模型というの、あれを作って動かして撮影してたっていうことらしいよな。
うん、
すごいな。やっぱすごいな、ハリウッド。
だから、すごい。
すごいな、ハリウッド。
もうお金のかけ方が半端ないっていう。うん、だからそれに比べると、やっぱり、あ、特撮やなっていう感じはするんだけども、それでもその特撮の限界に挑戦してるなっていうのはすごくあった
ん
だよな。
うん、
その、それをリアリティに、リアリティにしてるのは、やっぱにドラマがちゃんとできてるっていうところやろ。
まあそうね、う
ん、ドラマがちゃんとできてるから、ね、もう特撮も、うん、子供魂に見えへんね、うん、写真も見えへんね、うん、
確かに昭和のガメラっていうと割と子供向けというか子供中心の話になってたんですけど、
うん、
平成ガメラだと割と大人の方に話が寄ってたんで、
うん、
その辺の話の重さっていうのは感じましたね。
そうやね。ね、あれ、まあ、昭和ガメラはもう、どっちか言うたら、まあ、外国人の子供と日本人の子供が出てきて、わちゃわちゃやってるっていうイメージだと思うんだけど、
うん、
あ、平成ガメラは、もう大人のドラマっていう感じだね、ほんまに。そこが昭和と平成の違いだし。うん、
その、怪獣プロレスがメインで、で、人間はそれを引き立てる役っていう、のが、まあ、ちょっと昭和の怪獣映画っていう感じやけども、ちゃんと、その、ガメラにまつわる、なんていうのかな、そういう設定もしっかりしてたし、まあ、その、いきさつっていうかな、導入に関しても、リアリティがあったっていう、
うん、
かな、
まあ。人間が作った兵器、 兵器やっていうことやね、
うん、
まあ、
うん、
こちらガメラもギャオスも。
だからギャオスの名前にしても昭和の時はね、子供がギャオーって鳴くからギャオスだよとかで、うん、ええー、みたいな。
そうそうそう、そうなんです
ね。そんな名付けとかっていうのがあったけども。
いや、まあまあまあ、うん、そこはまあまあまあ、まあ、昭和、ザ昭和やな。
まあね、平成版はそういう古代の生物で、まあ古代語っていう。
うん。
だからなんかしら、その、現地の言葉で、ギャオスっていうのには何か意味があるっていうのがあるんだろうなっていうのを彷彿させるような設定やったっていうのと、
うん、
あとその平成ガメラの世界にはいわゆる爬虫類のカメが存在しないっていう裏設定があるんよな。
ああそうでしたっけ。
そうそうそうそう、
なんか、
うん、だからもうそのあの平成ガメラの世界の中には
カメはおらへん、
まあ、例えばトカゲとかね、ヘビとかはいるけど、カメっていう動物がもう存在しない世界なんだって。
へ
ぇ、うん。だから、ガメラを見たときに、あ、カメの怪獣だって誰も言わないっていうのは、もそもそもカメという存在がないからっていうことないの。
あー、なるほど。
そうそうそう。
そ
う
で、それを、初めて聞いた、初めて聞いた。
うん、することによって、カメの怪獣っていうイメージを払拭してるっていう。もうガメラはガメラなのよ、
うん、
じゃあカメもいないし忍者タートルズもいないからガメラはガメラっていう、
ま、そうなるわな。忍者タートルもカメがいないんだから、うん、でなんであの形状なのかっていうのはもういわゆる人工的に作られた生命体で、で、まあ手足首を引っ込めて、そこから、こう、火炎噴射を出すことによって、円盤のように空を飛ぶことができるっていう。
うん。
まあ、飛行能力に特化じゃないな。飛行能力を得るためにデザインされた形状が、あのガメラの形っていう。まあ、意味を持たせたっていうところが。
そうなの。
まあ、それは劇中ではね、はっきりとは描かれてないけども、うん、まあそういう設定があるっていうだけで、あ、そうなんだって、だからみんなガメラを見て泣いてないんやっていう。やっぱりどうしてもカメの怪獣弱そうっていうのがあったけども、まあ昭和は、まあ、あれで愛嬌があったから、しかもあの正義の怪獣っていうところで、
あの平成のガメラシリーズのガメラは一応、まあ、人間側じゃな、人間側とは思わへんよな。あれ違うんだな。地球側っていうの、なんて言うんだろう。人間の味方ではないもんな。
平成のガメラは、うん、まあ、言ったら地球の守護者っていう形で作られた、
うん、
存在ではあるけども、まあ、本来は、この、地球そのものを、まあ、守る、
うん、
うん、存在だから、一応その地球を脅かす怪獣とか、まあ、宇宙生物に対して完全に立ち向かうっていうのはあるけども、もし人間が地球を壊すっていうのかな、まあ、地球を滅ぼすような存在になれば、うん、その時はガメラは人類の敵になるかもねっていうセリフがあったりは。
2の最後にそういうのがあるもんね。
したよね。だからガメラの敵にはなりたくないよね、で終わるっていう。
うん、
まあ、あれは名言やのよな。
いいよね、
うん。そうだよって、ガメラの敵になっちゃダメだよっていう。まあだからそれがやっぱり後々のゴジラにも影響を与えたんじゃない？
な
あ、うん。特にあのハリウッドゴジラには多大な影響を与えてると思うよ。まあ、日本の場合は、シン・ゴジラにしても、マイナスワンにしても、あくまでも人類の敵というか、うん、そういう存在だったけども、ハリウッド版のゴジラは、ガメラっぽい要素があったりとかもしたもんね。
確かに。やっぱ、うん、ガメラを意識してるのかな、やっぱし。この平成ガメラを。U の死亡者っていうな。平成。ハリウッドのゴジラ、多分。
だから、ちょっと逆っていうかね、ハリウッドがどんどん昭和テイストになっていってるのが面白いなっていうのがあるのよ。
まあ、ゴジラシリーズね。
うん、俺、まだ見てないんやけど、ゴジラ対コングの最新版あるやんか。
うん。
うん。うん、あれが、その、なんかこう、ゴジラを、なんていうのかな、そう、説得して、味方にする、味方っていうか、そういう、地球のために戦う怪獣にするっていう流れがあるっていうのはちょっと聞いたんやけども。で、ゴジラとコングが共闘する。
うん。
うん。っていうのが、昭和ゴジラのシチュエーションを再現しようとしてるのかなっていう。
ああ、それはちょっと雰囲気わかりますね。
うん、
まあだから、ハリウッド版の ゴジラがだんだんっていうか、まあ、あれやもん、チャンピオン祭りっぽくなっていくのを演じてるからさ。
なんかそういう話を聞いて、で、日本のゴジラは原点回帰。
まあ、新ゴジラにしても、
まあ、本当に初代のゴジラをどうリメイクするかみたいな感じでやってるのに対して、海外、まあ、アメリカの方は、だんだんとその昭和ゴジラ寄りになっていってるっていう話を聞いて、はぁーとかって思ったりはしたけども。まあ、ただ、平成ガメラに関しては、どっちでもないっていうのがすごいよなっていう。
うん。
うん。だからちゃんと、その、ゴジラは、まあ、どっちかっていうと人類寄り。まあ、正義の味方っていう言い方が正しいかどうかはわからないんだけども、少なくとも人類の敵ではないよなっていう存在っていうのが、
うん
うん、まあ、なんかこう描かれてて、これは本当にゴジラとの差別化を図る上で、すごい設定、よくこんな設定考えたなって思った、部分ではあるんよな。
うん、
まあ、それでも、
うん、
まあ、その1、2、3、移行するにあたって、うん、まあ、ちょっとこのガメラは、本当に味方でいいのか、味方っていう解釈でいいのかって思わせるようなシチュエーションもあったりとかね。
3、まあ、は特にそういう感じは、
3はやっぱりそんな感じですよね。
だから3だけの、いや、ちゃうんか、ワンとスリーがそういう数だけなんか経路が違うような感じするんだけど、2だけ。
2?
どっちかっていうと、3が毛色違ったような気はしますね。
まあ、そうね。だって1と2はどっちかっていうと繋がってるっていう感じはするけど、3に関しては、こう別目線、で見ると、つまり、その、ガメラとギャオスとの戦いで、まあ大切な人を失ったっていう、人の目線で見れば、まあ、ガメラも、まあ言ったら悪になるのかなっていう。だから、その。
渋谷の街でガメラが結構人いっぱい殺すじゃないですか。
だからそれはちょっと語弊があるんだけども、ガメラが人を殺したわけではないからね。あくまでもギャオスとの戦いの上で、まあ、ギャオスを退治することを優先した結果、多くの被害が出てしまったっていう、ことで、で、これは、まあ言ったら戦争とかにも共通する部分ではあるのかな。自分の国を守るために、まあ、侵略してきた軍隊を蹴散らそうとして攻撃するけども、その戦火に巻き込まれて、まあたくさんの人が亡くなると。っていうシチュエーションに似てるのかなって思ったりはしたのね。ただ、そうね、大きく違うのは、例えばガメラ1で、そのギャオスに狙われた子供を守るために、ゴジラがギャオスのレーザーメスを阻止するっていう、自分の身を挺して守るっていうシーンがあったり、あと、ガメラ2でも、
まあ、な、子供の祈りで、それ
っていう。まあ、その、まあ、そういうシーンがあったりとか、ただ、な、その、レギオンじゃないや、相対レギオンかな、の爆発から一応、守ろうとしたけれども、 まあ、守りきれなかったっていうシチュエーションはあったけどもな、
うん、
あれで、まあ、仙台の町が壊滅してしまったっていう、多くの人が亡くなってしまったっていうのはあるけども、うん、ただ、まあ、そこで巻き込まれて肉親が亡くなったっていう人の目線からすればそうではないのかなっていう、ガメラは私たちを守ってくれなかったっていう見方になるのかなっていう、
うん
うん、ところから、まあ言ったらあれは屈折した感情が引き起こしたお話みたいな感じにはなっているけども、ただ、まあ、最後の最後であんだけガメラを憎んでいたあの女の子をイリスから守るっていうシーンがあったやんか、
うん、
でそれで心を改めるっていうの、ガメラ助けてみたいな感じになったっていう、でその祈りが通じて、願いが通じて最終的にイリスを倒すみたいな、あの流れは熱いなと思ったけども、
でもガメラ3は人が死ぬシーンを割と直接的に描いてたなって思ったんですよね。
まあそうやな、うん、まあただそれでもえぐくはなかったから、あ踏まれて死んだとか、なんかこう瓦礫がガーって崩れてきて、ああ死んだんやなみたいなシーンにとどまってた。
仲間行方は、
ああ、
早く決めてもらっていいけどな。
仲間行方はあれは、まあ言ったら、怒りを買ってもしょうがないなっていう感じではあったけども、どっかで遊んでたシーンがあったんかな。
うん、
仲間行方。で、ちょっと。
仲間行方だけやろ、あんな目に遭うたのに。
でもまあそうやな、仲間由紀恵も言ってもそこまで悪いことしたかっていうのはあったけども
、うん、
まあただちょっとね、なんかパリピみたいな仲間の中でウェーイウェーイみたいなやっとった時に、まあ自分のお気に入りの男の子と二人で抜け出そうって言って、で二人でイチャイチャしてたところを襲われるっていう感じやった
けど、あくまでやる
うん、
あ
なんかこうチューチュー吸い取られてミイラになっちゃうみたいな、
うんうん、面白い、
まあ、あれでもなんかこうああ作り物やなっていう感じはしたけどもな、
うん
うんまあ、俺一番こうビクッとしたというかドキッとしたのはあのガメラ2の、地下鉄のシーン、
あー、
うん、
あの電車に乗って
北海道の地下鉄でだーってこう運転してた人が、なんかこう、線路に瓦礫が落ちてるってことで、うわーって急停車して。
あれ、タヌキ、
何があったんだ、
トモロ、トモロやったんな。
ああ、そうなんかな。ちょっと役者さんは、ちょっとよく覚えてないけど、
うん、
なんか懐中電灯で、わーって照らしてたところに、ダーンって出てくるっていうの、あのシーンはビクってなんだけどな。
結構怖かったですね、あそこは。
あれ、ちょっとホラー、あっこのシーンはちょっとホラーっぽいな。
うん。
地下鉄のシーンな。
うんまあ、それでもなんかこう、あっ、ギャーって言ってメガネが飛んで、その飛んだメガネが血まみれやったっていう、シーンでとどまってたから、うん、そんなにこう人間がぐちゃぐちゃになるってとこまでは描かれてなかったから、まあそういう点ではそこまでグロくはなかったかなと思ったけど。
まあ、そこは、うん。
ただ子供にとっては子供にとってはちょっとしたトラウマになったんじゃないかなっていう、うん、まあやっぱりこう子供が見ても大丈夫なようには作られてたかなっていう、
まあなんかまあ子供向けではないけど、まあ、子供も見れるよみたいな感じ、あれはガールになんとかは言ってないよな多分、
まあな、
うん、当時はそんなないもんな、 R15 とかなんて、
うん、
うん、
あとはやっぱりこう、ワン、ツー、スリーと、まあ、一貫して出てくるキャラクターが何人かいたっていうのが、
うん、
これがまあ、この三部作の世界観が繋がってるんやなっていう、
うん、
のを、
そうだね、
うん、ちょっと意識させた作りになってたっていうのが、まあ、良かったかなっていう。
うん、
まあ、一人は、その、大迫力っていうのかな、大里勉か。力と書いて、勤むって読むらしいんやけども。まあ、最初は、警察官として出てきて、あ、警察官か。で、
あの人の、うん、
出てきて、で、2では、もうちょっと怖くて、
やめ、警備員、
今は警備員やってますっていうことで、警備員として出てきたけども、そこでも、なんかこう、 怪獣に巻き込まれるみたいな感じで、うん、でそれでさらにもうなんていうのか失脚して、で最終的にはホームレスになるっていう、
うん、
あの人だけやんな、ウッドで、あ、一貫して出てる、
いや、そんなことない、あとはあの
草薙浅木さん、
うん、
あ、スティーブン・セガールの娘さんはずっと出てた、
そうそうそう、スティーブン・セガールの娘さん、
うん、
来るよガメラはきっと来るよっていう、うん、
まあ、あの人、あの子中心に回ってるって回ってたんだけどな、
うん、
映画的に、うん、これ中山忍は最初と2は出てないもんな、
2は名前だけ出てきた感じかな、
うん、
本が出てきたね、本、
そうそうそう、
なんか書いてる本が出てきたね、
うんうん、っていうそのつながった世界観っていうのもちゃんと描いてくれたなっていうのが、
うん、
よかったなっていう、
そうそうそう、で、あの大迫刑事の役やった蛍幸次郎さん、
はいはいはいはい、
の師匠が蛍幸太郎さんになるんですけど、その人がガメラ対ギャオスに出てたみたいなんですよね、
ああ
、はいはい、
だからそういうつながりもあるみたいですよね、
だから水弾やな、水弾やなって、でも結構いっぱいいろんな今有名な役者さんとかも出てるし、昔ガメラ映画に出てた、あの、本郷幸次郎とかも出てるしね、最初の。
ああ、はいはいはいはいはい。
だから、そういうつながり、そういうのが、そういう役者さんで見るのも面白い、ね。
今、そのガメラ2、
うん、
レギオン襲来に、まあ、主役として出てた、あの、水野美紀さん、
うん、
が YouTube ですごい特撮系の
なんか、ね、まあ、
チャンネルをやってて、
いや、特撮系ではないんだけど、特撮の話も撮る。
うん、ああ、そうか、
うん。
特撮ばっかりではないんやな。
特撮、いや、あの、旦那さんが仮面ライダー。
そうそうそう。
仮面ライダーやから。
仮面ライダーというか、まあ、よく出る人。
だから、そういう話。
うん。ガメラの話。スネーク・オルフェノクとかやってた人やからな。
うん。ガメラの裏話とか話しとったし。
それにしてもなんかすごいいろんな特撮見て語ってるなーって思ったりするんやけど。
まあ、グリーンマンが好きやねん。
なんでやろ。
僕はなんかちっちゃい時見たのかわからないけど、なんかグリーンマンの、非常にグリーンマンの話。上がっちゃったけどな。
なんでまたグリーマンなんやろ。
いや、だから、もう、やっぱグリーマン見とったんやろ。グリーマンが大好きやね。
だからね、まあ、もちろん、その、ガメラ2の話をするときはいろんなエピソードとか語ってくれたりはするけど、まあ、他の特撮に関してもね、うん、なんかいろいろ語ったりとかしてて。そんなに特撮女優っていう人でもないのになとかって思ったんやろ。
マスクマンじゃなかった。子役の時に出たんやったっけ。
子役
でもないけど、ちょっと、だから、デビューしたての時ぐらい。サーブレンジャーやったかな。うん、確か何やった
かな。なんかに出てた。
一回でゲストで出て
た。まあ、それぐらいやったもんな。
うん、うん。
うん、そんなに、うん、そんなには出てない。
やっぱり特撮役者さんと結婚したら、染まっちゃうんかな。
どうですかね。
あの人も結構あれやろ、あのダディアナさんの奥さん。
ああ、平方亜希子も仮面ライダー。
あ、平方亜希子さん。
仮面ライダーも出とったし。そう、なんか
変身ベルトをつけて変身ポーズ撮ってる画像を、うん、なんか X でポストしてたりとか。
な、平成ライダーと昭和ライダーも出とったし。
うん、
あと、まあ、キングオージャー、うん。
まあ、それはまあ、後々の話やけど、プライベートでもなんかそういう特撮ネタを、ね、
うん、
つぶやいてたりとか、
うん
うん、そんなに特撮に深い人やったかなとかって思ったけども、やっぱり旦那さんの影響やったりするのかな。
う
ん、
まあ、それはもう無理だけどね、
うん
うん。
まあ、話はそれてしまったけども、
うん、
まあ、そんなこんなで、平成ガメラ3部作、まあ、これは
基本的に2人ともちょっと1と2と3でどれが一番好き、最後に、
まあ、どれが一番好きかと言われればやっぱり2かな、
うん、
まあ、ガメラ2が本当にこの平成ガメラを体現してる一番の作品かなっていう、
うん、
で、まあ、1はやっぱりなんかそれに対する導入のお話っていうようなイメージがあるのよね、
うん、
で3はあの別目線、
うん
うん、まあ、ある人から見たガメラはこんな風に映ってるのかなっていう、
う
んうん、で、まあ、その中間にするそのガメラ2が一番そのやっぱり怪獣バトルにしても迫力あったし、
うん
うん、どうしてもあのガメラ3のイースはほとんどがやっぱり CG やったから、
うん、
あれはあれでちょっと妖艶っていうの、なんかこう美しいって言ったら語弊があるかもしれないけど、あ、なんかやっぱりこう人知を超越した生物なんやなっていうのを表現するにはやっぱり CG でないと難しかったのかなっていうのはあるし、で1は逆にまだちょっとその特撮と CG の融合っていうのが、まあ、そこまで完成されてなかったっていうのもあったから、そういう点ではガメラ2のレギオンとの戦いっていうのが一番迫力あったっていう印象があるよね。フェザーさんは？
そうですね。以前、樋口真嗣さんと、
うん、
脚本の伊藤さんが、ガメラについて語るっていうトークショーを見に行ったことあるんですけど、
はいはい、
そのトークショーでは、監督自身、
うん、
3が好きな人はおかしいって言ってたんで。
おかしい？どういう意味で？
やっぱり3だけ毛色が違うんですよね。
うん、まあまあまあまあ。
ですからやっぱね、ガメラ的に本当に乗ってるなって思ったのは、うん、レギオンですね。
あ、
ただ特撮、ミニチュア特撮としてよくできてんなって思ってんのがガメラ3の京都駅のシーンなんですよね。
まあ確かに、
あの京都駅よく作ったなって思って。
あれ CG じゃないんだよね。
違うんよ、
ミニチュアなんよね。
ミニチュアなんよ、うん、
ミニチュアであそこまでよく作り込んだなって。ガメラが京都駅の中に完全に入り込むシーンもあったじゃないですか。
うん、あったあった。
あのシーンをちょっと見ててすごいな、スケール感がすごいなって思って。
ほんで、実景とほとんど遜色ないっていうのがすごかったなっていうのはあるよな。
だからあの辺はちょっとミニチュア特撮の極地を見たなっていう気はしますね。
まあ確かにそのミニチュアはすごくよくできてはいたなと思うんだけども、
うん、
ただあの中で限定したバトルだったから、
うん、
そのやっぱりご対レギオン戦と比べるとすごいこう限られたスペースでのバトルだったっていうのが、
そうですね。レギオン戦はオープンフィールドでしたからね。
で、
まあ、
それ以外の例えば空中戦とかになると CG になるから、あの辺はちょっとアニメっぽいかなっていう、感じやったしっていう点では、やっぱりレギオンとガメラのバトルが一番ミニチュアバトルとしては迫力あったかなっていう。
ああ。
で、レギオンのギチギチした動き。
うん、そうそうそう。
いかにも、甲殻類っていう感じの
、
動きが良かったなっていう。
そう。小光さんが送信所に頼み込んで、電磁波出してもらうっていう流れもね、結構好きなんですよね。
まあ、
なるほどね。
うん、ただちょっと光線技が多かったっていうのが、っていうところではあったかな。
カメラ2で、いや基本的にもう、ま、俺もカメラ2が一番好きだけど、一番最後のガメラが発射する何体が割れて波動砲みたいな発射するの、
アルティメットなんちゃら
っていう、あれはもう怪獣じゃなくて人間が作った兵器だからできる っていう納得で、それで、そういう理解でいい。
ああ、まあ、要は、その、自然進化した生物じゃなくてっていうことね、うん、人工的に作られた生物やから
だから最後のあのパサッと開いて波動砲をバッと出す、うん、
っていうことでいいんじゃない
ことでいいんやね、
うん
うん、それやったら納得する、納得や、うん、ワンでもなかったもん、
あワンではないな、
あれは口から発生して
る、まあ普通に、
うん、
口からバーって、
うん、
で2はさらにそれが、まあ、パワーアップして口じゃなくてお腹から出るみたいな、
お腹
から
出て、
うん、
うん、
ガイバーみたいな、
まあ、あの日はめっちゃかっこいいやで、かっこいいね、うん、
うん、3のあのなんか帝王再生してイリスにぶつけるっていう技も良かったといえば良かったんやけども、いかんせんその戦闘範囲が狭すぎて、
うん、
いまいち迫力がなかったっていうのはな、
うん、
うん、
だからまあ普通のあの最後のやつは、まあ、大迫力って、
まあなあやっぱりこう、うん、ある程度距離を取った上での、
うん、
うん、
まあ嬉しいな、
最大必殺技みたいな、
うん、俺で数で一番好きっていうか、まあ、見逃しがちだけど好きなシーンがあって、
うん、
あの最後ガメラが進んでいった時に自衛隊がこう敬礼するシーンがある、
ああ、うん、はいはいはい、
あれアドリブやねん、
へえ、
だから全員がせえへん、
うん、
うん、一人がアドリブでやって、それを見た人がこう順番にやっていったからやってない人もいるや
ん、うん、
うん、いやあのシーンなんかすごいええなと思って、 あれアドリブでやったの、
あれをオマージュしたのかな、あのマイナスワンでも最後敬礼するシーンがあったけども、
あ
だマイナスワンの場合は全員やってたよな、
だからあれ見て、もしかしたらあれ見てっていう、まあ、まあ見た
オマージュなのかな、
まあ、見たんやろうけど、あのオマージュしたのかもしれんね、
でもあっちはおそらくもう台本っていうか脚本にあるんやろな、敬礼をするみたいな、
うんうん、
だからもうみんな全員がバッて敬礼してたけども、うんうん、まあ、ガメラ2に関してはこうまちまちっていう敬礼の仕方がまちまちっていうのが、
うん、だからなんかおかしいなと思って、
うん、
じゃあアドリブや
った、うん、え、なんで敬礼してるのっていうような人もおったっていう、
だから
まあその人それぞれっていう、ガメラに対して敬意を抱いた人もいればそうじゃないっていう人もいるっていう、
うん、
うん、あとはあれか、ガメラじゃないけど、ゴジラか。
ゴジラ？
ゴジラの、同じ監督の、金子監督の、ゴジラ、モスラ、キングギドラ？
うん。
の、最後も、確か、あ、でもあれは、ゴジラにしたんじゃないのかな。お父さんと娘が敬礼するシーンがあって。
あれは、ゴジラにやっ、
あれはでもお互いに対してやったんやったっけな、
どちらかな、
うん、お父さんは娘に対して、娘はお父さんに対してバッて敬礼したんだったかな、
うん、
うん、まあただどちらにしろ後の怪獣映画に多大な功績を残した作品じゃないのかなと思う、うん、まあ、平成ガメラ3部作のお話をしてきました、いかがでしたでしょうか。
あ、皆さんなんかこうね、多分平成ガメラ、
平成ガメラに対する、
俺も何かある言いたいことあるぞっていう人ないんじゃない。メール
またお便りを、
ね、お便りください。
お寄せください。またお話聞かせてください。うん、ということで、まあお便りというワードが出たところで、
はいはいはい。
まあ今回、はい、
今回
流星シルバーに送っていただいたお便りを紹介したいと思いますけども、まずは雪崎の知事さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まず7月17日に送っていただいたハッシュタグコメントです。テーマソングめっちゃかっこいい、あと取り上げてほしい作品、特撮作品ナンバーワンはガローシリーズかな、
うん、
ハッシュタグ流星シルバ
ー
来ましたね、
来ましたね、ガロー、まあ、いずれはしないといけないかなと思っていた 避けては通れない話題やとは思うんですけれども。
うん。
まあね。
いかんせん、ガロは、ちょっと僕とミキアンが弱いっていう。
最初のシリーズしか見てない。あ、でもあれよ、今のやってるゼロは見てるよ。とりあえず見てるよ。
今やってるのね。
今やってるゼロは見てます。
なので、まあ、せっかくリクエストをいただいているので、まあ、やりたいとは思いますけども、とりあえず、ミキアンが、ガローゼロ、今やってるやつを、
まあ、ゼロをやってる
全部見て、まあ、最終回の後に、ちょっとやろうかなと思っておりますので、ちょっとしばらくお待ちください。
はい。
で、まあ、よかったら、
ぐらい後に
それかな。で、できたら、この雪崎の知事さんも、ぜひ、ネタを提供してくださる、ネタを提供してほしいというか、
う
ん、まあ、なんかお便りとかね、
そういう形で。面白いですね、うん、
なんかこう、ガロをたっぷり紹介してもらえたらなと思いますので、
うん、
ぜひよろしくお願いします。
そうですね。
はい、そうですね。お願いします。
あの、さっき話してた、ガメラの大迫刑事役の蛍幸次郎さんが、ガロシリーズでは、ゴンザ役でずっとシリーズ出てるんですよね。
はいはいはい。それは、ワンっていうか、無印の時から出てたよね。
ずっといるんですよね。
うん。
確かに、出てますね。
うん、あと、指輪その、骸骨の、
ザルバ。
顔みたいな、ザルバの声をやってたのが、主題歌を歌ってる、名前が出てこないや。
じゃあ話さなきゃいいのに。
あれ、誰だったっけ山形幸雄さんじゃないや。
影山。
あ、影山。
広信。
広信さんっていうのが、うん、なんか影山さん結構上手いやんって思ったっていう。
上手いですね。
まあ、そんな印象なんですけども。
まあまあ、まあ、とにかくゼロを見終わって、で後に、まあ、ちょっとこうガロとゼロと、まあ、ガロの話をしたいと思います。
まあ中心に、
ね、はい、
でそれ以外はちょっとフェザーさんにフォローしてもらいながら、うん、っていう感じなんで、雪崎の知事さんのお便りが頼りです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
あと雪崎の知事さんからもう一通いただいております。
お、ありがとう。
あ、はいはい、どうも、はい、ありがとうございます。
流星シルバーのバックナンバー、好きな特撮ソングが共感しまくれる内容ですごかった、
うん、お、
特にガロ、お、またガロが来た、
うん、
ガロとマッハバロンの曲は心の名曲と、
うん、
お、
出なかった曲で昭和で自分が挙げるなら、勇者は行く、
はい、
強さは愛だ、はい、君の青春は輝いているかかな、はい、あと遥かなる愛にかけても捨てがたい、うん、キリがないという
メッセージ。まあ、まあそうですね、
確かにキリがない、いくらでも話せますねこれは。
まあね、ちなみに勇者が行くっていうのはバトルフィーバー J のエンディングテーマで、強さは愛だっていうのは宇宙刑事シャリバンのエンディングテーマ、
うん、
で君の青春は輝いているかっていうのは、超人気メタルダ
ー
のオープニング曲ですね、
うん、
で遥かなる愛にかけては、仮面ライダーカッコシンっていうの、うん、いわゆるスカイライダーのエンディングテーマ、うん、
エンディング、
うん、まあ、
いずれも大好きな歌です。
まあ、名曲ですよね。
うん、
名曲です。まあね、どれもこれも、ええ歌ですよね。
うん。
うん。
ありがとうございます。
いや、
たまにこういうバックナンバーからメッセージいただけるっていうのも嬉しいですね。
そうね。ああ、聞いてくれたんやっていう。うん。
うん、やっ
と、まあ、全然、過去の話題でも構いませんので、お便りいただけると、泣いて喜びます。嬉しいよ、嬉しいよ。
はい。
はい。あとは、毎度おなじみアポロさん、
はいはい、
たくさんハッシュタグコメントがあるうちの一つとして、流星シルバー流星作戦 R 第28号ということで、まあ、第28号を聞いてくださったということですね、
うん、
つもありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、じゃあそろそろ締めのお時間となりました。
そうですね、じゃあ締めていきましょうか。
はい、
はい、
よろしくお願いします。
ということで、今回もお相手しましたのは私フェザーノートと
ミキアンと
イジモチでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ドドンパ
ドドンパシェドドンパシェ
そのおいドドンパは必要なんですか。特撮放送流星シルバーでは地球人の皆様からのメールを募集しています。ツイッターからはハッシュタグ流星シルバー、流星は漢字、シルバーはカタカナ、
またはシーサーブログのメールフォームからどしどしお送りください。
番組の感想や話してほしいテーマ、取り上げてほしい作品など思いついたことがありましたら何でも送ってみてください。
よろしく。